世田谷区議会発行、世田谷区議会だより、令和8年4月25日、第304号、声の区議会だより、第166号、CD2-2、CD2-1 に引き続き、一般質問をお伝えします。次は、改革無所属の会、桃野義文議員の質問です。区組織内のハラスメント防止策。区組織内のハラスメントを根絶すべきです。発生防止に向け、職員から申し出のあった全事案をハラスメント対策委員会で調査し、事例を全庁で共有する体制を整えなさい。
関係者のプライバシーに配慮しながら、共有について検討します。
顧問教員によるハラスメント事案。区立中学校で生徒が部活動引退後に民間クラブへ入会することに腹を立てた教員が指導を拒否し、志望校への進学を諦めさせる事案が発生しました。当該教員を処分しなさい。
当該教員の指導や言動は不適切であり、厳正に対処していきます。
区で相次ぐ金品暴出事故への対策。区では金庫に保管していた生活保護費や区民が納めた税金などの暴出が相次いでいます。真面目に働く職員を守るため、現金を扱う職場に防犯カメラを設置しなさい。
複数の対策を講じてきましたが、改めて設置について検討を進めます。
以上、改革無所属の会、桃野義文議員の質問でした。次は、無所属。青空浩二議員の質問です。セラサービス事業への区の対応。産業振興公社が実施するセラサービスは、区内中小企業で働く方に福利厚生を提供する魅力的な事業ですが、会員数が減っています。この現状を踏まえ、区の対応を示しなさい。
ニーズを捉えたサービスの充実を産業振興公社と検討します。
セラサービス事業の周知徹底。セラサービスの会員が減少している要因として、事業の認知不足が考えられます。会員の増加に向け、区施設に入会案内や開放誌を配下するなど、積極的に周知しなさい。
提案の取り組みなどにより、発信力の強化と制度の理解促進を図ります。
セラサービス事業の活用促進。中小企業がセラサービスを利用し、福利厚生を充実することは、従業員の満足度を高め、人材の定着にも資します。この利点を区の事業を通じて PR し、会員増を図りなさい。
区事業などを通して、意義や魅力が広く浸透するよう取り組みます。
以上、無所属、青空浩二議員の質問でした。次は、生活者ネットワーク世田谷区議団、小野瑞希議員の質問です。全庁的な気候変動適応策の推進。世界の気温が上昇し、各分野に影響を及ぼす今、気候変動への適応策を推進すべきです。適応事例などを庁内外で共有する情報基盤を構築し、区内での取り組みを後押ししなさい。
適用情報を整理したサイトを構築し、情報の共有などに努めます。
困難を抱える女性への窓口対応。区は女性支援に関する基本方針を策定しましたが、職員に浸透しておらず、寄り添った対応ができていません。方針に基づく窓口対応が徹底されるよう、研修機会を拡充しなさい。
8年度は特に福祉部門の職員に向けた研修を充実させます。
民間団体との協働による女性支援。困難を抱える女性の中長期的支援には、民間団体との協働とその持続的運営が不可欠です。女性支援に係る国や東京都の補助事業を活用し、切れ目のない支援体制を築きなさい。
官民共同での支援が重要であり、補助事業の活用を検討します。
以上、生活者ネットワーク世田谷区議団、小野瑞希議員の質問でした。 最後は自由民主党世田谷区議団坂口健一議員の質問です。ネット利用に潜むリスクへの認識。デジタル機器の普及は子どもの学びや余暇を支える一方、オンラインカジノなど違法性のあるサービスに接触するリスクを伴います。学校現場における課題認識を示しなさい。
家庭や地域、関係機関と連携し対応する必要があると考えます。
住民主体による地域交通の整備。川崎市では地域住民による協議会を主体に運行するコミュニティバスあじさい号が地域の足として定着しています。これに倣い区も地域交通の整備に取り組みなさい。
地域特性に応じた最適な運行形態の導入を鋭意検討していきます。
空き物件を活用した経済活性化。空き物件を地域資源と捉えて担い手を呼び込み、地域経済の活性化やコミュニティの再生に活用することは持続可能な街づくりの点からも重要です。見解を示しなさい。
空き店舗も重要な地域資源として利活用されるべきと考えます。
以上、自由民主党世田谷区議団坂口健一議員の質問でした。一般質問を終わります。
次は8年度予算のあらましです。令和8年度各会計予算。一般会計4,313億5,301万円、対前年度比増減率プラス 7.9%。 特別会計3つあります。国民健康保険事業会計842億690万5千円、対前年度比増減率プラス 2.4%。 後期高齢者医療会計294億1479万6千円、対前年度比増減率プラス 10.4%。 介護保険事業会計760億5895万3千円、対前年度比増減率プラス 2.2%。 計6210億3366万4千円、対前年度比増減率プラス 5.8%。 一般会計予算の内訳。歳入、以下区分ごとに予算額、構成比、パーセントの順でお伝えします。特別区税1594億7283万6千円、 37.0%。 特別区税の内訳。特別区民税1545億6462万5千円、 96.9%。 特別区タバコ税45億2502万6千円、 2.8%。 軽自動車税3億7378万1千円、 0.2%。 入湯税940万4千円、 0.0%。 以上です。特別区交付金741億9170万7千円、17.2%。 国庫支出金693億1464万8千円、 16.1%。 当支出金452億2736万6千円、 10.5%。 地方消費税交付金270億4800万円、 6.3%。 繰入金141億5109万円、 3.3%。 諸収入94億6100万8千円、 2.2%。 株式等譲渡所得割交付金80億7400万円、1.9%。 使用料及び手数料 69億3297万9000円 1.6%。 その他174億7937万6000円 4.1%。 計4313億5301万円 100.0%。 歳出以下区分ごとに予算額、構成比、パーセントの順でお伝えします。民生費、高齢者福祉、障害者福祉、児童福祉、保育施設の整備・運営、生活保護など、1948億5158万2000円、45.2%。職員費、職員の人件費、717億6120万8000円 16.6%。 総務費、防災対策、広報・広聴活動、本庁舎等整備、集会施設の維持管理、文化芸術の振興、地域活動の推進、人権・男女共同参画施策の推進、電子計算機等の運用、スポーツの振興など、511億7960万3000円、11.9%。教育費、学校教育の充実、小中学校や幼稚園の運営、学校施設の整備、障害学習事業、文化財の保護、図書館の運営など、440億1802万9000円 10.2%。 土木費、都市計画、地区まちづくり、道路の新設・改良・維持管理、水防対策、公園の整備、建物の耐震化の促進、交通安全対策、緑化推進など、356億4211万7000円 8.3%。 環境費、環境対策、清掃・リサイクル事業など143億7784万7000円 3.3%。 衛生費、生活習慣病や感染症の予防、母子保健、地域医療の整備など114億4391万8000円 2.7%。 議会費、議員報酬、議会活動、議会広報、7億7055万3000円 0.2%。 その他、特別区債の元金や利子の償還など交際費、商工農業の振興、就労支援など産業経済費、財政調整基金などの積み立て、少支出金など、73億815万3000円、1.7%。計、4313億5301万円、100.0%。なお、構成比、パーセントは、小数点第2位を四捨五入しているため、合計が 100% にならないことがあります。以上、8年度予算のあらましでした。次は、8年度予算に対する会派などの意見です。8年度予算を審査するため、49名の議員で構成する予算特別委員会を設置し、3月5日から3月23日の間、延べ7日間にわたり質疑を行いました。ここでは予算特別委員会での質疑や要望、今定例会最終日に表明された8年度予算に対する各会派などの意見の一部を要約してお伝えします。本会議での意見表明者は次の通りです。自由民主党世田谷区議団、阿久津浩。公明党世田谷区議団、高橋昭彦。立憲民主党無所属世田谷区議団、原田龍馬。 改革無所属の会、桃野義文。日本共産党世田谷区議団、川上光一。国民民主党都民ファーストの会、園部聖也。生活者ネットワーク世田谷区議団、小野瑞稀。レインボー世田谷、上川綾。世田谷無所属、樋口優子。世田谷刷新の会、荻野健二。国際都市世田谷、上尾理沙。世田谷の風、鶴見健吾。参政党、岡川大輝。世田谷から日本を愛する会、オルズグル。日本維新の会、若林理沙。無所属、青空浩二。以上です。はじめに、自由民主党世田谷区議団です。将来の行政事業を見据えて、持続可能な財政基盤を構築せよ。すべての会計に賛成する意見。8年度の一般会計予算は、過去最大の4300億円を超える規模となった。社会情勢の変化に伴い、行政の役割は拡大しているが、漫然とした予算の肥大化は、厳に慎まなければならない。将来の行政需要に的確に応えられる、持続可能で強固な財政基盤を構築するためにも、予算編成にあたっては、新規事業の精査と既存事業の評価検証を徹底せよ。また、円滑な区政運営には、人材の育成と組織力の強化が不可欠だ。公金の紛失や補助金の算定誤りなどの事務的ミスが相次ぐ現状を是正するためにも、人材の育成に一層注力するとともに、職員の適切な業務執行を支える強固なガバナンス体制の構築を強く求める。以下、我が会派が提言してきた個別の施策について意見を述べる。まず、子ども・若者施策についてである。少子化による人口減少が深刻化する中、希望するすべての人が安心して子どもを産み育てられる環境整備は不可欠であり、未来への投資としても極めて重要だ。8年度に相当数の保育待機児が発生する見込みから、保育ニーズを詳細に把握した上で、定員の拡大や弾力化を進めるとともに、ベビーシッター利用支援事業を広く周知せよ。加えて、希望する家庭が在宅子育てを選択できるよう、4月から始まる一時預かり事業の無償化を周知徹底するなど、在宅子育てへの支援策をより一層充実せよ。また、子ども・若者施策には、出産から保育、就学、自立まで、切れ目なく支える視点も必要だ。幼児教育と学校教育の円滑な接続を進めるとともに、学びの多様化学校、北沢学園中学校の開校を機に、不登校児童・生徒の卒業後の進路にまで目を向けた支援策を設計せよ。さらに、児童相談所などでは、虐待対応件数が増え続けており、要保護児童も一層増加すると見込まれる。既存施設を活用して、早急に一時保護所を増設するとともに、職員の増強と体制の整備を図り、近い将来には、要保護児童が安心して過ごせる一時保護所を新設せよ。次に、定住施策についてである。区が8年度より開始する、定住・住み替え応援事業は、わずか数十万円の交付金に、区内での住宅購入や住み替えを促す効果があるのか、甚だ疑問だ。区外転出の抑制効果などに関する明確な成果指標を設定し、達成状況を議会へ報告した上で、事業の見直しや継続要否を判断せよ。次に、災害対策についてである。地域防災力を高めるため、 商店街などの地域主体と一体となり、スタンドパイプの設置拡充や定期的な防災訓練の実施に取り組め、また避難所運営においては備蓄の充実やトイレの改善などに注力せよ。また災害から区民の命を守るには医療提供体制の構築が重要だ。区内医師会や医療機関と連携して災害時の医療救護拠点の充実などを着実に進めよ。さらに人件費の上昇や医療資材の高騰などで経営が大変厳しい区内医療機関の現状を踏まえ、補正予算での対応も視野に早急に経営支援策を講じよ。次に道路整備についてである。京泉通りについて区長はようやく土地占有者と直接交渉を始めたが、議会の指摘で渋々行うようでは占有者に道路の必要性が伝わるわけがない。区長自身が定めた9年度末までの事業期間を念頭に誠心誠意交渉に臨み、明け渡しが叶わなければ行政代執行を決断せよ。また準優先整備路線を新設した意図は曖昧であるが、着実な道路整備に向け予算や人員の確保と事業化に必要な手続きを確実に進めよ。この他にも高齢者・障害者施策の充実や効率的な公共施設整備の推進など我が会派の提案を真摯に受け止め速やかに実行せよ。以上、自由民主党世田谷区議団でした。次は公明党世田谷区議団です。各施策の効果検証を重ねながら需要に即したサービスを提供せよ。すべての会計に賛成する意見。我が党が予算特別委員会で取り上げた区政課題から最重要事項と考える7点について意見を述べる。第1に稼ぐ公共についてである。これまで採算採取、税収や補助金に依存する姿勢を脱却し、自ら稼ぐとの意識を持ち、公共空間を活用すべきと指摘してきた。この視点の重要性を再認識し、稼ぐ公共の実現に向けた取り組みを着実に進めよ。第2に住宅施策についてである。子育て世帯などを対象とした定住・住み替え応援事業の実施に際しては、物価高が続く経済情勢の中で現役世代に響く施策となっているか、事業効果を常に検証せよ。また区営住宅においては、都営住宅に倣い若年夫婦や子育て世帯向け住戸の拡充に取り組め。第3に世田谷ペイの活用範囲の拡大についてである。公金を扱う窓口のキャッシュレス化を進め、世田谷ペイでの支払いを可能とせよ。また高齢者向けの入浴券支給事業に世田谷ペイを活用できるよう機能拡充を図れ。第4に学習支援の見直しについてである。区は多様な学習支援を展開する一方、通塾化・拠点化の二者択一となっている。支援を必要とする児童生徒に真に寄り添う事業になっているか検証せよ。また通塾を希望しても長く続かない児童生徒に対し、伴走しながら通塾をサポートできるスタディークーポン事業の導入を検討せよ。第5に災害対策についてである。避難行動要支援者の個別避難計画の実効性確保に向け、支援の担い手を増やせるよう地域団体との連携強化や支援者の負担軽減を図れ。また被災者の生活再建を図る上では一人一人に寄り添った災害ケースマネジメントに取り組め。第6にがん検診の無料化についてである。がん検診の受診率が長年低迷する現状に鑑み、 受診勧奨の強化に加え、検診料を無料化せよ。また、検診後の精密検査の受診率も低いため、受診しない要因を調査し、検査費用を助成せよ。第7に、担い手不足の解消についてである。区は所管ごとに、地域活動などの担い手作りを進めているが、効果的とは言い難い。民間のプラットフォームを活用し、一元化を図るなど、より多くの方に協力してもらえる仕組みを構築せよ。以上、公明党世田谷区議団でした。次は、立憲民主党無所属世田谷区議団です。誰もが包摂される社会を目指し、区民が信頼できる区政を実現せよ。すべての改憲に賛成する意見。区は8年度予算を次世代を育む暮らし応援予算として編成した。今日を安心して暮らすことができてこそ次世代が育まれる。目の前の区民の生活基盤を支える区政運営を求め意見を述べる。犯罪被害者等相談窓口は障害者も安心して相談できるよう合理的配慮を図れ、施設への入所ありきでなく、障害者本人の意思が尊重されるよう、住まいと生活の自由を確保せよ。デート DV への支援体制を強化せよ。月経が社会全体で理解されるよう啓発せよ。町内連携の下で、あらゆる人権を保障する取り組みを進めよ。誰一人取り残さない社会の実現に向け、ヤングケアラーをはじめ、子どもの孤立対策を強化せよ。医療的ケア児への移動支援を拡充せよ。障害者の人権保障の立場から、グループホームのルールを改善せよ。千歳烏山駅前再開発計画には、高層マンション建設に反対する住民の意見も十分に反映せよ。大規模災害に備え、通信環境を整備するとともに、避難行動要支援者への支援に関する協定の締結先を増やせ。地域経済の発展に向け、後継約条例で定める労働報酬下限額の遵守の徹底を図れ。中小企業への事業承継支援を強化せよ。バス路線の維持に向け、人材確保策を充実せよ。学校に関わるすべての人へ、真のインクルーシブ教育の実現に向けた啓発を行え。児童生徒が学校予算の使途の決定や、学習アプリを選定できる仕組みを構築せよ。制服などの保護者の教育費負担を軽減せよ。教育委員会も主体となり、教員の職場環境向上に取り組め。施策のアップデートに向け、全領域にデジタルプラットフォームを展開せよ。AI 活用により得られた知見を区民に還元せよ。子育て若者夫婦世帯に対する定住・住み替え応援事業は、政策効果が不明瞭であるなど課題が多い。実効性ある事業へと改善を図れ。区民に信頼される行政を目指し、税の使い道の透明化や予算編成に参画できる仕組みづくりを進めよ。以上、立憲民主党無所属世田谷区議団でした。次は、改革無所属の会です。区長は筋違いな考えを即刻見直し、区民のためとなる施策を展開せよ。一般会計には反対、その他の会計には賛成する意見。我が会派は8年度一般会計予算に真っ向から反対する。その最たる理由は、予算特別委員会にて予算の組み替えを求めたずっと世田谷事業である。本事業は区内在住の子育て若者夫婦世帯の定住促進に向け、区内で住宅取得や 賃貸住宅の住み替えを行う際に数十万円相当を交付するものだが、区の住宅価格から見ても定住効果が見込めるとは到底思えない。このような矛盾をはらむ事業に対して高い派からも多くの反対の声が上がっている点を区長は真摯に受け止め、事業を早急に見直せ。その他にも、申請者数が区の想定より大幅に少ない民間空襲被害者への見舞い金支給事業や、新型コロナ対策として実施した非科学的な世田谷モデルなど、区長が論理的な整合性もないまま思いつきで始めた事業は枚挙にいとまがない。そんな区長の姿勢が職員にも伝わったのか、区役所の規律の乱れが深刻だ。区民が納めた税金の防止事故やハラスメント行為による懲戒処分などが相次いでいる。以上のことを踏まえても保坂区長の区政運営は全く評価できない。以上、改革無所属の会でした。次は日本共産党世田谷区議団です。厳しい社会情勢を乗り越えるため、区民の暮らしを守る区政を進めよ。国民健康保険事業会計と後期高齢者医療会計には反対、一般会計と介護保険事業会計には賛成する意見。8年度予算案に就学援助費の引き上げやエアコン購入費助成などの低所得者対策を盛り込んだことを評価する。物価高が続く中、区民が安心して世田谷に住み続けられる施策の推進を求め、以下提案する。国民健康保険料の引き下げに向け、一般会計からの繰り入れの継続や区独自の軽減策を講じよ。区営住宅を増設せよ。定住・住み替え応援事業の制度設計を見直せ。祖師ヶ谷・成城地域を循環するクルリンバスの増便を事業者へ求めよ。千歳烏山駅前の再開発は実施を見送れ。都市計画道路は区民参加の下で廃止も含め検討せよ。京泉通りの土地収用は行政代執行を強行せず、当事者と丁寧に交渉せよ。樹木の安全管理を徹底せよ。学校施設の計画的な建て替えの補助金を国へ求めよ。指定管理者の運営による図書館を増やす方針を改めよ。福祉困難形成の対応を強化せよ。国は2013年から2015年の生活保護費引き下げの違法判決を踏まえ、保護費を追加給付する。現在、生活保護を利用していない方は自己申請が必要であるため、対象者に通知するとともに、国へ大々的な広報を求めよ。以上、日本共産党世田谷区議団でした。次は、国民民主党都民ファーストの会です。将来を見据えて予算を執行せよ。すべての会計に賛成する意見。子育て世帯を含む現役世代の負担軽減と、旧来型の制度の徹底的な見直しを求め、以下意見を述べる。ベビーシッター利用支援事業を含む待機児童対策の充実や、強制的な PTA 活動の是正、放課後等デイサービスの利用料無償化など、あらゆる子育て世帯の負担軽減に尽力せよ。事務の効率化を図るため、電話応対の AI 化や、行政手続きのオンライン化などを着実に進めよ。次世代を担う子どもを育む環境の充実に向け、デジタル機器を用いた学習環境の整備や、部活動における外部人材との連携などに取り組め。一部の学校で時代にそぐわない不可解なルールにより子どもの個性が尊重されない現状を是正せよ。以上の取り組みの実現を求めるにあたり、 議会活動においても議員記章の交付回数を見直すなど不断の改革を進めていく所存である。以上、国民民主党都民ファーストの会でした。次は生活者ネットワーク世田谷区議団です。多様な視点で区民生活を支えよう。すべての改憲に賛成する意見。全庁的なジェンダー主流化の推進に向け、庁内での積極的な意識づけと理解促進を図れ。強固な福祉基盤の構築に向け、高次能機能障害者への支援体制や介護人材の確保策を強化せよ。猛暑による農作物の収量減少を食い止めるため、気候変動適応策の支援を強化せよ。学校改築では、環境負荷低減の視点で、校庭の舗装材を選定せよ。災害時を見据え、ジェンダー構成、包摂の視点で、トイレを整備せよ。千歳烏山駅南側の再開発事業は、あまたの意見書を地域住民の生の声として重く受け止め、真摯に対応せよ。以上、生活者ネットワーク世田谷区議団でした。次はレインボー世田谷です。区の制度と実態の乖離を改善せよ。すべての改憲に賛成する意見。公益通報制度に係る要項を見直し、制度の信頼性を高めよ。支援の情報が必要な方へ確実に届くよう広報を改めよ。区立施設で働く LGBTQ の職員の処遇平等を徹底せよ。区内の盛土造成地の安全性を調査せよ。区立中学校での標準服の着用は任意であることを周知せよ。以上、レインボー世田谷でした。次は世田谷無所属です。安全安心に暮らせる世田谷を築け。すべての改憲に賛成する意見。自転車の安全対策の強化に向け、青切符制度の詳細を広く周知するとともに、自転車専用レーンを着実に整備せよ。また遊びながら自転車の乗り方やルールを学べるデンマーク式自転車教室を幼稚園や保育園で開催するほか、小中学生への交通標識教育などにも力を注げ。以上、世田谷無所属でした。次は世田谷刷新の会です。区民が納得できる区政運営に臨め。一般会計には反対、その他の会計には賛成する意見。区が予算案で示した定住・住み替え応援事業は実効性に乏しく、保育施策との整合性も図られていない。まさに区民感覚を欠いた短絡的な事業であり、容認できない。また他自治体と比較し大幅に遅れている生成 AI 活用の拡大に向け、全庁的な意識改革を徹底せよ。以上、世田谷刷新の会でした。次は国際都市世田谷です。強固な信頼関係で区政を発展せよ。すべての改憲に賛成する意見。区が展開する施策の発展に向け、活動の担い手や事業の対象者と強固な信頼関係を構築すべきだ。ロジャーズの三原則に基づく傾聴を重視して信頼関係の質を向上し、それぞれが持つ力を最大限発揮することで、区民一人一人の幸せにつながる区政運営を推進せよ。以上、国際都市世田谷でした。次は世田谷の風です。予算編成の過程を見える化せよ。すべての会計に賛成する意見。区民が納めた税金の使い道を決める予算編成の過程を公開することは区の責務だ。区長は公開に後ろ向きな姿勢を改め、各部からの事業提案や予算要求の内容、さらには政策会議での議論の過程に至るまで、 区民と議会に分かりやすく示し、信頼できる区政を実現せよ。以上、世田谷の風でした。次は参政党です。真に必要な施策に財源を配分せよ。一般会計には反対、その他の会計には賛成する意見。政策効果を伴わない定住・住み替え応援事業や、費用対効果の検証が不十分なコロナワクチン接種に財源を投じる予算案を改めよ。子どもを平等に支える視点に立ち、在宅子育て世帯への支援を充実せよ。二十歳の集いで日本の歴史や文化を象徴する国歌を斉唱せよ。以上、参政党でした。次は、世田谷から日本を愛する会です。区財政を管理から経営へ転換せよ。すべての会計に賛成する意見。税収を安定的に確保できるよう、世田谷の魅力を高め、定住者を増やせ。外国人住民との多文化競争に向け、医療、教育、行政サービスの多言語化などを進めよ。いじめ認知件数が増えている要因を分析し、再発防止に努めるなど、子どもの安全を確実に守れる体制を築け。以上、世田谷から日本を愛する会でした。次は日本維新の会です。政策効果の高い取り組みを推進せよ。すべての会計に賛成する意見。区民の安心と暮らしやすさを高める行政 DX や防犯対策、子育て支援策は着実に推進すべきである。一方、定住・住み替え応援事業は住宅取得時の一時的な給付にとどまり、継続的な定住促進につながるか疑問だ。実効性ある事業となるよう検証し、柔軟に改善せよ。以上、日本維新の会でした。最後は無所属です。未来を担う子どもを全力で支えよ。すべての会計に賛成する意見。平和教育の充実に向け、広島市への中学生派遣事業における成果を十分検証し、有意義な事業へと発展させよ。いじめ対策の推進に向け、子どもに多様な相談窓口を丁寧に周知するとともに、自ら命を絶つことのないよう、家庭や学校以外に安心して過ごせる場を作れ。以上、無所属でした。以上、8年度予算に対する会派などの意見でした。次は議決内容です。議決した案件の概要をご紹介します。今回の定例会では、区長から8年度予算案4件を含む39件、議員から3件の案件が提出され、8年度予算案を審査するために予算特別委員会を設置しました。提出された議案はすべて可決しました。また、新しい副議長を選出しました。なお、会派名などは次のように略称でお伝えします。自由民主党世田谷区議団は自民。公明党世田谷区議団は公明。立憲民主党無所属世田谷区議団は立憲無。改革無所属の会は改革。日本共産党世田谷区議団は共産。国民民主党都民ファーストの会は国都民。生活者ネットワーク世田谷区議団はセイネ。レインボー世田谷は虹。世田谷無所属は世田谷。世田谷刷新の会は刷新。国際都市世田谷は国際。世田谷の風は風。参政党は参政党。世田谷から日本を愛する会は日本愛。日本維新の会は維新。無所属は無所属。以上です。なお、お伝えする条例名は略称を使用しています。副議長の辞職の許可。 全員賛成。副議長の選挙、当選福田多恵美、公明。予算特別委員会の設置と委員の選任、全員賛成。これは8年度予算を審査するため予算特別委員会を設置し、49名の議員を委員として選任するものです。8年度各会計予算4件、一般会計、賛成多数。賛成は自民、公明、立憲無、共産、国都民、セイネ、虹、世田谷、国際、風、日本愛、維新、無所属。反対は改革、刷新、賛成党。国民健康保険事業会計、賛成多数。賛成は自民、公明、立憲無、改革、国都民、セイネ、虹、世田谷、刷新、国際、風、賛成党、日本愛、維新、無所属。反対は共産。後期高齢者医療会計、賛成多数。賛成は自民、公明、立憲無、改革、国都民、セイネ、虹、世田谷、刷新、国際、風、賛成党、日本愛、維新、無所属。反対は共産。介護保険事業会計、全員賛成。7年度各会計補正予算5件、一般会計第6次、賛成多数。賛成は自民、公明、立憲無、共産、国都民、セイネ、虹、世田谷、刷新、国際、風、賛成党、日本愛、維新、無所属。反対は改革。国民健康保険事業会計第2次、賛成多数。賛成は自民、公明、立憲無、共産、国都民、セイネ、虹、世田谷、刷新、国際、風、賛成党、日本愛、維新、無所属。反対は改革。後期高齢者医療会計第2次、賛成多数。賛成は自民、公明、立憲無、国都民、セイネ、虹、世田谷、刷新、国際、風、賛成党、日本愛、維新、無所属。反対は改革、共産。介護保険事業会計第2次、賛成多数。賛成は自民、公明、立憲無、共産、国都民、セイネ、虹、世田谷、刷新、国際、風、賛成党、日本愛、維新、無所属。反対は改革。学校給食費会計第2次、全員賛成。補正後の予算額は次の通りです。一般会計4307億2559万2000円、国民健康保険事業会計828億370万8000円、後期高齢者医療会計279億6697万2000円、介護保険事業会計767億2726万7000円、学校給食費会計39億5263万9000円。条例の新設1件、特定乳児等通園支援事業の運営基準等条例、全員賛成。これは特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準などを定めるものです。条例の改正20件。組織条例、全員賛成。これは環境政策、清掃及び リサイクル事業に係る政策などを総合的に推進するため、清掃リサイクル部を環境政策部に統合するものです。職員給与条例等、賛成多数、賛成は自民、公明、立憲無、共産、国都民、政根、虹、世田谷、刷新、国際、風、参政党、日本愛、維新、無所属。反対は、改革。これは、管理職員及び技能系職員にかかる給料表を改定することなどです。幼稚園教育職員給与条例。賛成多数。賛成は、自民、公明、立憲無、共産、国都民、政根、虹、世田谷、刷新、国際、風、参政党、日本愛、維新、無所属。反対は、改革。これは、管理職員にかかる特別勤務手当の支給対象の時間帯を改定するものです。手数料条例、全員賛成。これは、マンションの建て替え等の円滑化に関する法律の改正などに伴い、必要な規定を整備するものです。区民会館条例等、全員賛成。これは、区民会館の集会室などを営利目的で利用できるよう、必要な規定を整備することなどです。心身障害者福祉手当条例、全員賛成。これは、心身障害者福祉手当の支給額を一部引き上げるとともに、支給要件に係る規定を整備するものです。公園条例、全員賛成。これは、上祖師谷七夕公園、上祖師谷 7-7-1 を新設するものです。身近な広場条例、全員賛成。これは、成城三池広場、成城 4-20-20 を新設するものです。児童福祉施設の設備、運営基準条例、全員賛成。一時保護施設の設備、運営基準条例、全員賛成。以上2件は、職員の任用要件に、子ども家庭ソーシャルワーカーの資格を追加することなどです。特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の運営基準条例、全員賛成。幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の要件条例、全員賛成。幼保連携型認定こども園の運営等の基準条例、全員賛成。以上3件は、運営に関する省令などの改正に伴い、必要な規定を整備するものです。環境美化等条例、全員賛成。これは、加熱式タバコを区タバコルールの規制対象に加えることに伴い、必要な規定を整備するものです。清掃リサイクル条例、全員賛成。これは、清掃リサイクル審議会を環境審議会に統合することに伴い、清掃リサイクル審議会に係る規定を廃止することなどです。財団法人に対する助成等条例、全員賛成。公益的法人等への職員派遣等条例、全員賛成。世田谷の家の供給条例、全員賛成。以上3件は、一般財団法人世田谷トラストまちづくりの公益財団法人への移行に伴い、必要な規定を整備するものです。国民健康保険条例、賛成多数。賛成は、自民、公明、立憲無、改革、国都民、政根、虹、世田谷、刷新、国際、風、賛成党、日本愛、維新、無所属。反対は、共産。これは、保険料率を改定するとともに、子ども・子育て支援納付金にかかる 保険料率を定めることなどです。介護保険条例、賛成多数。賛成は自民、公明、立憲、無、改革、国都民、セイネ、虹、世田谷、刷新、国際、風、参政党、日本愛、維新、無所属。反対は共産。これは介護保険法施行令の改正に伴い、保険料率の算定に関する特例を定めるものです。工事請負契約の締結3件。瀬田小学校校庭整備ほか工事、全員賛成。相手方、日商スポーツ工業株式会社。契約金額、2億7305万800円。工期、8年11月30日。鶴巻中学校改築等電気設備工事、全員賛成。相手方、朝日大友建設共同企業体。契約金額、8億179万円。工期、11年2月28日。桜ヶ丘幼稚園改修工事、全員賛成。相手方、東光建設株式会社。契約金額、2億3320万円。工期、9年2月26日。工事請負契約の変更、2件。補助第216号線4号橋整備工事、株工、全員賛成。これは、賃金水準及び物価水準の変動などに伴い、追加費用が必要となったため、契約金額を17億568万4563円に変更するものです。成城5丁目6丁目付近枝線工事、全員賛成。これは道路下の埋設物と雨水管との干渉が判明し、推進工事区間での工事の中止が生じたため、契約金額を1億4160万5200円に変更するものです。財産の取得、1件。本庁舎東2基棟及び西2基棟開設に伴う一般住基備品等、全員賛成。相手方、株式会社三陽堂。設置施設、本庁舎東1基2基棟及び西1基2基棟。購入機器、一般住基備品など 14,692 点。契約金額、7億9640万円。協議、1件。東京都後期高齢者医療広域連合規約の変更に関する協議、全員賛成。これは、保険料の軽減措置を引き続き、8年度、9年度に行うことを定めるものです。人権擁護委員候補者推薦の諮問、1件。全員賛成。これは、佐々木健二氏、小津井秀則氏、佐藤道子氏を候補者として、法務大臣宛てに推薦することを可とするものです。監査委員議員選出、選任の同意、1件。全員賛成。河村みどり、公明。議員提出議案、3件。区議会委員会条例、全員賛成。これは、組織改正に伴い、常任委員会の所管を変更するものです。介護保険制度の持続可能性の確保を求める意見書、賛成多数。賛成は、公明、立憲、無、改革、共産、セイネ、虹、世田谷、国際、風、賛成党、無所属。反対は、自民、国都民、刷新、日本愛、維新。日本政府に対して、平和国家としての責任を果たす対応を強く要請する決議。賛成多数。賛成は、自民、公明、 立憲無、改革、共産、国都民、セイネ、虹、世田谷、国際、風、日本愛、維新、無所属。反対は、刷新、参政党。以上、議決内容でした。次は、請願です。皆さんから出された請願、陳情の審議結果などをお知らせします。審議が終わったもの、採択したもの、1件。世田谷区議会が12月5日に可決した不信任決議に従い、羽田副議長に対して辞任するよう求める陳情。賛成多数。賛成は、自民、公明、改革、国都民、刷新、参政党、維新、無所属。反対は、立憲無、共産、セイネ、虹、世田谷、国際、風、日本愛。新しく出されたもの。福祉保健常任委員会に付託、一件。大使堂一丁目9番12号で計画中の無人管理旅館業申請の再検討を求める陳情。都市整備常任委員会に付託、2件。地区計画の理念を尊重した実効性ある審査、指導体制の構築を求める陳情。千歳烏山駅周辺地区、地区計画変更原案に対する意見書の公開と、都市計画原案の討議についての陳情。以上、請願でした。次は意見書です。区議会は次の意見書を関係機関宛に提出しました。介護保険制度の持続可能性の確保を求める意見書。介護保険制度は2000年の介護保険法施行により、高齢者の介護を社会全体で支える仕組みとして創設された。高齢化の進展に伴い、介護費用総額は2024年度で約12兆円に。介護認定者数は2025年10月末に約735万人で、65歳以上の約 20% が認定を受けている。また、第1号被保険者の保険料全国平均は、制度開始時の月額2911円から約6225円へと年々増加している。現在、介護保険の利用者負担は1割から3割であり、1割負担の対象者は全体の 91% を占めている。2027年度改定に向けて、負担基準の見直しが議論されているが、2割負担の対象範囲の見直しにあたっては、高齢者の生活に直接影響する重大な政策判断であり、慎重に検討する必要がある。一方、深刻な介護人材不足を背景に、2026年度の臨時の介護報酬改定、改定率プラス 2.03% が決定され、さらなる処遇改善などの必要な措置が講じられることは、サービスの質と提供体制を維持する上で極めて重要である。今般、居宅介護支援事業などに処遇改善加算が新設されたことに加え、ケアマネジャーなどが加算の対象とされることは、報酬改善に資するものと期待される。制度維持のための改革は必要であるものの、介護報酬の増額は、サービスを利用する高齢者の負担増に直結することから、生活弱者への十分な配慮が求められる。よって世田谷区議会は、政府に対し、介護保険制度の持続可能性の確保を図るため、次の事項を実施するよう求める。1、利用料の2割負担の対象範囲の見直しにあたっては、所得だけでなく、生活実態や家計負担を十分に踏まえ、慎重に判断すること。2、低所得者及び医療費、介護費の合算負担が重い世帯に対する軽減措置を拡充・継続すること。3、深刻な介護人材不足を踏まえ、処遇改善措置を着実に実施すること。以上、 地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。令和8年3月27日、内閣総理大臣、厚生労働大臣宛て。以上、意見書でした。次は決議です。日本政府に対して平和国家としての責任を果たす対応を強く要請する決議。関係国によるイランへの軍事行動とそれに伴う報復の連鎖に対して深い憂慮を表明する。力による一方的な現状の変更は国際社会の平和と安定を損なう行為であり、決して許されるものではない。無辜の民間人、とりわけ子供たちの命と生活を脅かしていることは誠に遺憾である。法の支配や国際法秩序に基づき、武力ではなく平和的外交によって解決するべきであり、日本政府に対して平和国家としての責任を果たす対応を強く要請する。以上、決議する。令和8年3月27日。以上、決議でした。
次は政府委員長の誤選結果です。副証券常任委員会副委員長阿久津浩、自由民主党世田谷区議団。 DX 地域行政公共施設整備等推進特別委員会副委員長佐藤博人、公明党世田谷区議団。予算特別委員会委員長宍戸三郎、自由民主党世田谷区議団。副委員長原田龍馬、立憲民主党無所属世田谷区議団。副委員長田中優子、改革無所属の会。以上、政府委員長の誤選結果でした。次は会派などの構成と名称の変更です。立憲民主党無所属愛世田谷区議団は1月22日付で会派名を立憲民主党無所属世田谷区議団に変更し、同日付でオルズグル議員が新たに世田谷から日本を愛する会を結成しました。この結果、区議会の会派などの構成は次の通りになりました。自由民主党世田谷区議団13人、公明党世田谷区議団8人、立憲民主党無所属世田谷区議団7人、改革無所属の会4人、日本共産党世田谷区議団4人、国民民主党都民ファーストの会3人、生活者ネットワーク世田谷区議団2人、レインボー世田谷1人、世田谷無所属1人、世田谷刷新の会1人、国際都市世田谷1人、世田谷の風1人、参政党1人、世田谷から日本を愛する会1人、日本維新の会1人、無所属1人、合計50人。以上、会派などの構成と名称の変更でした。次は、常任委員会の委員の所属変更です。1月26日付で、中塚幸男議員、立憲民主党無所属世田谷区議団の所属委員会を、福祉保健常任委員会から都市整備常任委員会に、オルズグル議員、世田谷から日本を愛する会の所属委員会を都市整備常任委員会から福祉保健常任委員会に変更しました。以上、常任委員会の委員の所属変更でした。次に委員の辞任をお伝えします。議会運営委員会、中塚幸代、立憲民主党無所属世田谷区議団。以上、委員の辞任でした。これで今回の内容はすべておしまいです。いかがでしたでしょうか。 今回ご紹介した内容についてお問い合わせやお気づきの点がございましたら、区議会事務局調査係までお寄せください。電話 5432-2779、 ファックス 5432-3030。 公職選挙法の規定により議員の寄付行為や時効の挨拶状などは禁止されています。第2回定例会は6月に開催する予定です。今回ご紹介した質問、答弁などの詳しい内容については、本会議の分は5月中旬、予算特別委員会の分は6月上旬発行予定の会議録をご確認ください。なお、会議録は区立図書館、区政情報センター、総合支所、出張所、まちづくりセンターに備えてあります。また、ホームページでもご確認いただけます。第1回定例会の議決結果などは、ホームページでもご確認いただけます。ぜひご利用ください。代表質問、一般質問、予算特別委員会の模様をホームページで録画配信しています。世田谷区議会議会中継をクリックしてください。今回のアナウンスは、浜田紀美子、泊祐太、泊厚子でお伝えしました。なお、この CD は返却の必要はありません。それではまた次号でお会いいたしましょう。ごきげんよう、さようなら。